マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました、マイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、マイズルの魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。本日の番組進行は私高橋啓太と
藤本香織です。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて3月2回目の舞鶴赤レンガラジオということで、
はい、
だんだんとこう暖かくなってきたというのか、それほどすごい今年はね、あの冬も厳しくなかったというのかいう感じもいたしますけれども、
そうですね、はい、このまま終わっちゃうんですかね。
ね、本当不思議な感じがしますけれども、まあ着々といろいろとね春に向かって、進んでいるなという感じがいたします。春といえばね、まだもう少し先ですけどもね、桜のシーズンが、
ね、いいですね、楽しみ、
やってきますよね。まあ、桜のに関する音楽曲というのも本当にねもうたくさんありますし、また毎年新しく生まれてきてはいるんですけれども、
はい、
今ちょっとしたこう話題になっているのが、
はい、
AKB48 が2009年ですので、もう10年前に発表した、
はい、
その名も10年桜という曲なんですね、
はい、
でこれは、2009年に発表されて、10年後2019年私たちは何しているだろうというのを、コンセプトに実は作られた曲なんですが、
はいはい、
これが発表されたのが2009年の3月4日だそうですけれども、で10年後の2019年3月4日に何があったかと言いますと、
はい、
あのこの曲でセンターも務めていた前田敦子さんが、
はい、
第一子出産を発表されるという、
なんと
10年後にね、
おめでたい、
そういうことになったんですね。で、また話題になっているのが、実はこの10年桜のミュージックビデオの中では、
はい、
実は、メンバーの大島優子さんが、妊婦の役をしていたと、いうことなんですが、実際には前田敦子さんが、第一子を出産されたと、
すごい、
ということでちょっとねファンの間でも、話題になっているその AKB48 の10年桜お聞きください。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から、京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。さて藤本さん、まず、
はい、
今日最初は久しぶりの、ね、だと思ったら本当に久しぶりだったんですね、赤レンガバザール。
わー、本当久しぶり、待ってました。
はい、2ヶ月ぶりの赤レンガバザールと、いうことで、今月は3月10日日曜日赤レンガパーク4号棟で開催されます。新しい店舗も加わってと、いうことで、今回も、飲食そして雑貨アクセサリー、体験と45のブースが出展される予定になっています。
豪華ですね、おなじみさんもいらっしゃるし、
新しいところもどんどん入ってこられてね、賑やかになってきますね。
ちょうどね、あの幼稚園とか例えば小学校とか入園入学の時期ですから、
はい、
あのちょっとマスクとかね、そういうちょっとしたあの給食袋みたいなのとか、はい、かわいいのが売ってるんですよ。私作らないからね、もう買うの専門なんで、すごくあの助かりますいつも。
はい、ね、本当に、そしてね、あのいいものが並んでいて、またね普通のこうそのあたりのお店で買えるものとはちょっと違ったものが並んでいたり、
ね、そうなんですよ、なんかぬくもりがあるんですよね、手作りのものって、
まあ、そして通常でしたらね、こう、いろんなところを回って買わなければならないものが、ね、この赤レンガパークの4号棟に一堂に会して、
確かに、
買えるというのもとってもいい機会ですよね。
そうですね、今回その植物性の食材スイーツとかも、新しいんじゃないですかね、この京綾部ホテルさん ね、うん、だから美味しいものも食べられるし、施術も受けられるから本当楽しめますよね。
そうですよね、開催時間が、3月10日の朝10時からお昼3時までということなんですが、本当にこう1日、ね、朝から夕方まで楽しんでいただけそうですよね。
もう大好きです、赤レンガバザール。
もう一番多いのが、雑貨アクセサリーブースということで、約こちらが30店舗ほどね、あるんですよね。
これがまたそれぞれ違うんですよ。本当皆さんそれぞれ味があるというか個性があるので、
で結構ねたまにこう同じジャンルのものもあるんですけれども、またそれがねお店によっていろいろ特色があるんでしょうね。
はい、
手作りの布小物ぬいぐるみ、帽子、工芸品、木工作品、そうですね、マスクというのもありましたよね。
そうそうそう、マスク ね、かわいいのがいっぱいあるんですよ。
ドライフラワー、アクセサリー、単語ちりめん、
あー、いいですね、
リカちゃんのなどの着せ替えっていうの面白いですよね。
これちょっと行きたいかも。
五行鑑定で作るパワーストーンね、
これいいな、鑑定してもらってから自分にカスタマイズしてもらうってことですね。
そうですよね。そしてレジン、アレルギーフリーのアクセサリーね、これもね最近こうねアレルギーお持ちの方も多いですからね。綿や麻など自然素材を使用した洋服とか、貝殻アクセサリーっていうのもね、この舞鶴らしいですよね。
これからの季節にもいいですよね。
そして可愛い人形、小物、羊毛作品っていうのもありますよね。
あの起毛するやつですよ ね。いや可愛い。
多肉植物の寄せ植えとか、おしゃれな犬ペットの服、
それもいいな、
ハンドメイドピアス、竹細工、木工品、天然石のオルゴナイト、レジン小物、
レジンね今流行ってますよ ね、結構。
ビーズの造花とかね。
すごいかわいい、
どんな感じになるんでしょうかね。
皆さんすごいですよ ね。ご作品に愛を込めて作ってらっしゃるので、
飲食の方ではコーヒーとか、タイ料理ね、これフォンディンさんね、FM アイズでもおなじみの、
はい、フォンディンさん、
はい、とか飴細工もね、これも最近よくね出店されてますよね。
ホワイトデーはまだこれから。
そうですね、
ホワイトデーにもいいかもしれない。
そうですよね、いいかもしれませんね。なかなかね普通のお店では買えないものが、ね、ありますから ね、さあそんな盛りだくさんの赤レンガバザールですけれども、3月10日日曜日、赤レンガパーク4号棟で朝10時からお昼の3時まで、2ヶ月ぶりということで、新しい店舗も加わっていますので、バザールぜひお越しいただきたいと思います。
はい、
お問い合わせは舞鶴観光協会赤レンガパーク事業部、電話0773-66-1096、 0773-66-1096 までお問い合わせください。さあ、続いては作品募集のお知らせですね。はい、赤レンガ公募美術展、6月22日土曜日から30日日曜日に赤レンガパークで赤レンガ公募美術展を開催します。その、出展作品が今募集されています。募集部門は洋画、日本画、書、写真、工芸美術、はい、応募資格は中学生を除く15歳以上の方で、1部門1点となります。で、審査料は1点1500円、舞鶴市外の在住の方は2000円になります。また22歳以下の方は無料となります。
なるほど、
はい、応募方法ですが、募集要項に付属の申し込み用紙、こちらは舞鶴市文化振興課西支所笠文室、各公民館、大浦城南会館、総合文化会館、東西図書館などに備え付けられています。こちらに必要事項を記入して、締め切りが5月17日金曜日までに、舞鶴市文化振興課へ郵送または持参をしてください。この募集要項ですが、電話かメールで依頼していただきますと、郵送も可能だということです。
なるほど、
はい、で作品の搬入は、6月14日金曜日、 16時から20時または15日の土曜日10時から12時に募集要項に記載の場所へ持参ということになります。
なるほど、ね、趣味でね絵を描かれてる方とか、うん、お写真撮られてる方、
はい、
まあ、もちろんそれだけで満足っていう方もいらっしゃるでしょうけど、やっぱりせっかくなのでねこうやってお披露目する機会を持たれるっていうのもいいですよね。
そうですよね、うん、本当ねこの募集されていますのでね、また審査を受けるっていうのもねなかなか、
ね、
見えない機会ですからね、
いいと思います。私も眠ってるものがあればと思ったんですけど全くそういうなんていうかな才能がないんですよね。
いやいやいやね、
いいな、
はい、ぜひこのね洋画日本画書写真工具美術、やっていらっしゃる方はですね、作品5月17日まで募集されていますので、詳しいことは舞鶴市文化振興課、電話 0773-66-1019電話 0773-66-1019 までお問い合わせください。さあということで今日は舞鶴市の提供でイベント情報赤レンガバザール久しぶりの、ね、開催となります、2ヶ月ぶりの赤レンガバザールそして、うん、赤レンガ公募美術展の募集が始まっていますというお知らせ2つお届けしました。さてここでね、もう一曲ちょっとご紹介したいんですけれども、
はい、
ご紹介するのは夏川りみさんの歌う明日という日がという、曲です。
はい、
実は、ねもうすぐ3月、11日ということで、東日本大震災から間もなく8年と、いうことになりますけれども、実はこの明日という日がという曲東日本大震災にとても深い関わりのある曲です。もともとは2006年、大阪府池田市で開催された第30回全日本学校教育研究会全国大会のために八木沢聡さんが曲をつけたものなんですけれども、実はこの東日本大震災の影響で、3月19日その東日本大震災の起こった2011年3月19日に福島市音楽堂で、開催される予定だった声楽アンサンブルコンテスト全国大会が中止になったということで、出場予定だった仙台市立八軒中学校が、この合唱コンクールで歌えなくなってしまったと、いうことなんですよね。で、実はこの中学校の皆さんが、その代わりにということであれなんですが、地元の避難所で、この明日という日がという曲を歌ったんですけれども、またこの歌詞がね もちろん震災よりだいぶ前に作られた曲なんですが、
はい、
震災の被災者を励ますような、歌詞になっていたということでとても話題になりまして、またその震災被災地 その避難所で、歌っている様子、そしてそれを聞いて涙する被災者の皆さんの様子が、テレビのニュースなどでも放映されましてとても、当時は話題になりました。この夏川りみさんはですねこの年2011年の NHK 紅白歌合戦で秋川雅史さんとのデュエットでこの明日という日がという曲を歌っています。ということで、ね、間もなく東日本大震災から8年ということで、この明日という日がお聞きいただきたいと思います。夏川りみさんで明日という日がお聞きいただきました。本当に不思議な感じがしますよ ね、
すね、
この震災前にこんな曲が作られていたというのがね、
勇気づけられますよ
ね、まあ、改めてこの8年も早い気がしますが、被災地の方にとってはどんな8年だったのかっていうこともね、そういうこともこう私たちも少しこう、考えるそんな機会にしたいなと思いますね。さあ、この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さてここからの時間はこの、京都北部地域の、交通などに関する話題を少しお届けしていきたいと思います。まずはですね、何度か お伝えしてきておりました、
はい、
舞鶴と東京を直通で結んでいます、高速バスシルフィード号の、平日月火水木限定の特別運賃キャンペーンがいよいよもうあと、来週を残すのみということになりました、はい、3月14日木曜日まで3月14日木曜日までの、月火水木に限りますが、舞鶴から東京まで片道7500円で、移動していただけるというキャンペーンですね、こちらもう間もなく終了となります。そしてでですね、そのシルフィード号なんですが、はい、ちょっとね、残念な、お知らせが入ってきました、
はい、
このシルフィード号なんですけれども、今年の5月12日の夜に、出発する便を持って、運航が休止されるということが先日発表されました。業界全体の乗務員不足の中で、共同運行会社、京浜急行バスの方から路線休止の申し出を受けて、京都交通としても単独での運行困難ということで、運行休止という決断に至ったということです。ね、この舞鶴と東京を直接結ぶというね、
そうですね、残念です ね、
ね、こちらも実は28年間続いてきた、はい、路線だったということなんですが、この度5月の12日の夜出発を最後に、運行休止と、いうことになると
ういうことですね。
この番組でもね、このキャンペーンのこととか、お伝えしてきましたので、本当に、残念なお知らせではあるんですけれどもね、はい、5月12日でシルフィード号が運行休止になるということです。
はい、
それからですね、こちらももう間もなく、終了となるんですけれども、はい、海の京都復興周遊パス、昨年7月豪雨の影響を受けました北部地域の京都府北部地域の観光復興を目指したお得な切符なんですが、
はい、
3月31日までの発売となっています。こちらが京都丹後鉄道の全列車普通快速特急すべてですね、
はい、
そして丹後海陸交通丹海バスの、路線バス、そして京都交通の路線バス、高速バスを除くバスになりますけれども、こちらが1日または2日乗り放題、1日でしたら2200円、
はい、
2日でしたら3000円と、いうことで、このとってもお得な値段でこの北部海の京都地域を回っていただける切符、こちらは曜日関係なく発売されていますが、結構ねご好評のようでして、
いやと思いますよ、すごいお得ですよね。
そうなんです、とってもお得で、そして実は宮津駅とか、はい、で提供されている炭鉄コーヒーも一杯無料で楽しめると、
あ、すごい嬉しい、
はい、そんなサービスもついています。復興周遊パスも、いよいよ3月31日までと、
まだ間に合いますね、
はい、まだ間に合いますので、ね、3月この春、例えば学校の春休みとか利用して、北部地域お越しの予定の方はですね、ぜひぜひこの復興周遊パスご利用いただいて、シルフィード号でこの舞鶴に来てというこの復興周遊パスで回るというのも、ね、いいかもしれませんね。
本当ですね、
今年の春が、いや最後になっちゃうかもしれませんのでね、シルフィード号の方がね、
そうですね、すごく良かったので、私もこの間乗って楽でした。
あ、そうですか、
快適でしたし、
乗り換えなしっていうのが本当にね、まずはね、舞鶴から東京直接行けるというのがね、はい、ってことだったんですが、5月12日で運休ということです。
はい、
さあお送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
藤本香織でした。
それではまたお会いいたしましょう。さようなら。